次、8番、瀬野貴夫議員、ご登壇願います。
どうも皆様こんにちは。
こんにちは。
今回は大きく3項目について質問します。大きな第一は少子化対策、子育て支援についてです。今年5月に総務省が発表した15歳未満の子どもの数は昨年より19万人少なく、1982年から40年連続で減少しています。単に人口が減ることは問題ではありませんが、若年齢層が極端に少ない構成になっていることが最も危惧すべき問題です。無子高齢化という本、無子、子供がいない、子供がない高齢化という本の著者である大学教授が示された統計では、2017年の20歳から64歳までの現役世代は、1日で1500人減っているそうですが、翌18年の出生数と死亡数では、1日1200人の減少とありました。つまり、人口減少数を300人も上回るスピードで、現役世代が減っていることを指摘され、社会を支える側が減る影響は深刻で、このままでは全世代の生活の危機を、招く恐れがあります。子どもの人口減少に歯止めをかけるため、今考えられる対策を講じていくことが何より肝要です。そのための具体的方策として、専門家からは大きく2つの方向性が示されております。1つは、子ども・子育てに関する財政支援の拡充です。先進国の中で比較すると、総じて日本は少子化対策への予算規模が低いとされ、欧米諸国との対 GDP 比での予算割合が半分以下となっており、それに比例して出生率にも大きな開きが生じていると指摘しています。館山市など基礎自治体での経済的支援にはなおさら限界があります。本市の財政見通しも厳しいことから、緊縮財政に努めていくことは当然であります。しかし、そういう状況にあっても、少子化対策は最上位に位置づけ、この分野に限っては、産み育てやすい環境整備への財政出動が求められると思っています。子育てへの財政支援については、さまざまな施策が考えられますが、小さな1点目は、教育費の負担軽減として、小中学校の給食費の無償化について伺います。多くの自治体で取り入れられているものとしては、兄弟が3人以上いる多子世帯の第3子以降の給食費を無料とするものです。この点、いかがでしょうか。もう一つの少子化対策は、ジェンダー格差の解消だと言われています。世界経済フォーラムが算出するジェンダー格差を表すジェンダーギャップ指数では、156カ国中120位と、先進国では最下位でした。さらにその先進国に限ると、ジェンダーギャップ指数と出生率がリンクしていることが、OECD の分析で明らかになっています。そこで2点目は、ジェンダーギャップ解消へ向けた取り組みが重要との認識を、市民の皆様と共有するために、ジェンダーギャップ解消宣言について伺います。これは男女間における不均衡の解消には、それぞれに対応する取り組みが考えられますが、その大前提として、それらすべてがこの宣言の中に含まれます。人権と少子化の解消へ向けた強い意志を、市が表明してはいかがでしょうか。大きな第二は、ヤングケアラー対策についてです。病気や障害のある親や祖父母、兄弟を家族に持ち、その介護などを担いながら学校に通う子どもをヤングケアラーと呼びます。昨年12月から今年の1月にかけて、国では厚労省と文科省がプロジェクトチームを立ち上げて、全国調査が行われ、支援策もまとめ4月に 公表しております。調査によると公立中学校と全日制高校の2年生と通信制高校の生徒を対象に世話をする家族がいるかとの問いに、中2では17人に1人、高2では24人に1人がいると答えています。ここで、理解すべきは世話の内容です。いわゆる家事の手伝いと呼べる範囲と頻度を超えているという実態です。このような状態では学業はもちろん心身ともに様々な影響が心配になります。そこで本市におけるヤングケアラーの実態把握の状況とどのようにこの問題を捉え対応を考えておられるのかをお伺いします。大きな第三、イノシシの捕獲通知システムの導入についてです。この捕獲通知システムについては9月9日付某日新聞に掲載されていた記事をそのまま取り上げたものです。箱罠やふくり罠に設置されたセンサーによって捕獲情報がスマホにメールされるというシステムです。9月の、掲載時点では3ヶ月から半年の実証実験をした後に実用化を目指すとありましたので、現時点で一般への普及には至っていないものと思います。その上での話になりますが、罠を設置している方は日々の見回りなど大変な苦労をされていることから、その負担軽減策として本システムの研究に取り組んでいただきたいという点と、効果が認められると判断した場合には導入に際して助成金制度を創設して資金面からの支援をご検討いただきたいという点についてご見解を伺います。質問は以上です。ご答弁の後に再質問させていただきます。
金丸市長。
瀬能隆夫議員の質問にお答えいたします。大きな第一、少子化対策、子育て支援についての第一点目は教育長から答弁いたします。次に第2点目、ジェンダーギャップ解消宣言についてですが、ジェンダーギャップとは男女の違いにより生じている格差や不平等などのことであり、日本の男女平等は経済、政治、教育、健康の4つの分野で低いレベルであることが世界経済フォーラムによるジェンダーギャップ指数として公表されています。また男女格差が少ないほど出生率が高まる傾向であることが内閣府の資料においても示されていますので、少子化を解消するためにも男女格差をなくすことの重要性は十分に理解しています。ご質問のジェンダーギャップ解消宣言については国レベルの話であると考えますが、立山市としては平成29年度に行った男女共同参画市民意識調査において、依然として男女平等ではないと考える人が多数を占めていたことなどから、今後も引き続き意識改革を進めるための啓発活動を行っていきます。次に大きな第2、ヤングケアラーについては教育長から答弁いたします。次に大きな第3、イノシシの捕獲通知システムの導入についてですが、捕獲従事者の減少や高齢化に伴い全国的に ICT や IoT を活用した負担軽減策が関連企業から提案されており、立山市にも製品案内等が届いていますが、ここ数年でかなり性能も向上してきていると感じています。平成27年度に立山有害鳥獣対策協議会において箱罠用センサーを導入し貸し出しを行いましたが、 高額なセンサーの盗難を心配し、利用状況が思わしくなかった経緯があります。しかしながら、年々捕獲頭数が増えており、捕獲に伴う労力も増えてきているため、このような電子機器の活用による負担軽減について、検討する必要があると考えています。今年度から活動を開始している地域おこし協力隊員も、捕獲にかかる労力の軽減を課題とし、省力化のためのセンサー活用を提案している中で、館山市の獣害と戦う農村集落づくり補助金を活用している小原地区において、センサーを導入する運びとなりました。このため、これをモデルケースとして、センサー導入の利点や問題点、有効な活用方法などを検証した上で、館山市全体としての導入について検討したいと考えています。今後、館山有害鳥獣対策協議会において、館山市全体で導入することを決めた場合には、この導入経費に対する補助等についても、前向きに検討したいと考えています。以上です。
出山教育長。
大きな第一、少子化対策、子育て支援についての第一点目、多子世帯の第三子以降の給食費の無料化についてですが、今年6月時点において、千葉県内で18団体が給食費の無償化を実施しています。そのうち、完全無償化を実施している団体は8団体、第三子以降などに限定した一部無償化を実施している団体が10団体あると承知をしています。館山市としては、第三子以降の給食費の無償化を含め、少子化対策に資するさまざまな施策を比較検討した中で、毎年必要となる財政負担も考慮しつつ、判断していきたいと考えています。なお、家庭における教育費の負担軽減措置としては、現在、生活困窮世帯に対し、給食費を含む就学援助を実施しているところです。次に大きな第2、ヤングケアラーである子どもの実態把握と対応についてですが、ヤングケアラーは病気や障害のある家族に代わり、料理、洗濯、買い物などの家事や介護、身の回りの世話、目を離せない家族の見守り、声かけなど、本来ならば大人が担う役割を日常的に行っている子どもとされています。現在、館山市において、どのくらいの子どもがヤングケアラーの状況にあるのか、全容の把握はできていませんが、例えば、学校現場においては、担任との面接を通して、家庭環境の把握をしており、日頃の学校生活の中から変化や心配な状況があれば、個別に対応をしています。これまでも学校からの報告を受けて、館山市が家庭に関わった結果、ヤングケアラーと確認されたケースがあり、学校や地域、町内各課等との連携により、実態の把握をしている状況です。館山市としては、そういった支援が必要な子どもを把握した際には、子どものみならず、家庭全体が抱える課題を整理しながら、館山市が実施する福祉や高齢者へのサービス、医療などと連携し、子どもの負担を軽減させ、 安定した学校生活が送れるよう対応を図っています。以上です。
瀬野議員。
はい、ご答弁ありがとうございました。それでは再質問はですね、大きな第三、大きな第二の順で行わせていただきたいと思います。はじめにイノシシの捕獲通知システムの導入について、これ1点だけお伺いしたいと思います。この通知システムですけれども、この費用というのはどのくらいを考えておられるんでしょうか。教えてください。
和田経済観光部長。
はい、お答えいたします。捕獲通知システムについてですが、まだ使用についてはですね、さまざまでございますので、一概に費用がこのくらいであるということが単純に、ご説明できない面もございますけれども、市長の答弁でですね、お答えいたしました、小原地区で、導入したシステムにつきましては、罠にイノシシ等がかかりますとセンサーが反応して、LINE グループ、スマホの LINE のグループですね、に、通知される仕組みとなっております。でこの、仕様のものでございますとですね、1台あたりの価格が1万5000円となっております。ただしこの、センサーにつきましては5台単位での購入というのが一つの条件となっておりますので、それを考えますと5台で7万5000円ということになります。でそれからですね、このものについての電波の使用料との運用経費につきましてはですね、今申し上げました5台分で、年間2万円というふうに設定されております。以上でございます。
瀬野議員。
はい、わかりました。質問はしませんけれども、市全体でこのシステムがこう導入されていけば、罠の数も結構多いですのでね、1台単価っていう話で、私は聞きましたけれども、集落単位で購入すればいいのかなと、ぜひですね、本質でも質問させてもらいましたけど、助成事業というのをですね、市の、それを充実させていただければなという思いでおります。でとにかく負担軽減にですね、資する取り組みで、今回はこの捕獲システムっていうのがありますけれども、負担軽減につながるであろうというもの、今ちょっと思い浮かびませんけれども、そういうものについては、前向けにですね、研究もしていただいて、でこういう助成制度なども活用してもらえればありがたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。それではヤングケアラーについてお伺いします。これはですね、イギリスをはじめとして諸外国ではですね、ヤングケアラーへの支援制度が整いつつあるということでございます。で日本ではですね、実態把握すらままならない状態であるということでした。で今回質問に取り上げた動機としては2点ありまして、1つは本質でも触れましたけれども、全国調査が実施されました。その数が客観的に把握できたことによります。少し乱暴な計算になりますけれども、調査結果からはですね、20人に1人くらいがヤングケアラー存在すると、推測できるかと思います。で、この数は私が想像してたよりも多かったと思ってます。それからもう一つです。内容の過酷さ。ケアラーがですね、世話に費やす時間、これ1日平均で4時間と言われています。で、中には7時間と答えた生徒も1割あったということです。で大人で言えば、7時間の世話って言ったらば、フルタイムの仕事を2回やってるようなものですよね。そうすれば当然ですが、睡眠であるとか、勉強、宿題にも影響を与えていく。で、この内容は知ったことでですね、これまで家庭内の事情と思われてきた問題を、もう社会の問題として対応すべきであって、そしてそういうきっかけにしたいなという思いで取り上げました。で、もう一つ問題は、昔からそういう、例えばケアをする家族がいる中で育ってますから、世話をするのが当たり前っていう考えがあって、自分は仮にしんどいなと感じてもですね、それはその 家庭で育ったために当たり前と思っている、責任感から当たり前と思っているかどうか、いろいろありますけれども、当たり前と思っている。で、もう一つは親もですね、その子供にそういう思いをさせているっていうことをですね、まあ、自覚できていない。で、そういうことも原因があって、表面化してこなかった問題だと。でも、まあ、従来、家庭の中の問題と思われていた。で、まあ、そういう状況ですから、子どもは当然ですけれども、親もですね、こういう状況に対して誰かに相談するとか、そういうことは、そういう行為はほとんどありません。したがってですね、個別に掌握して、それぞれの支援につなげていくことが求められるわけです。その上でですね、ヤングケアラーの、まあ、置かれている状況、これ、すべて条件違いますので、個別の対応が必要となります。ですから、まずはそういう立場にいる子どもさんを見つけ出すことから、大人の責任は始まるんではないかと思っております。まあ、そこで、ですけれども、このヤングケアラーの存在を、まあ、第三者の立場として誰よりも早く掌握できるのが、まあ、教員ではないかと思っております。しかし、その見つけ出す教職員へのですね、取り組みも必要ではないかということで質問させてもらいます。まあ、教員がですね、家庭環境等を把握する、まあ、そのためのですね、意識とか、その、まあ、専門的な知見といいますか、そういうものを養うためには、その教員自身の研修とか指導など、その勉強会の場っていうのが必要ではないかと感じるんですけれども、そういうものについてはいかがお考えでしょうか。
手島教育部長。
はい、ヤングケアラーの問題につきましては、今年の流行語大賞のノミネートとなったように、最近になって認知されてきたものであり、千葉県においても、本年9月、千葉県総合教育会議という、知事部局と、教育委員会がそれぞれ単体ではなし得ない部分の課題解決を議論する会議、この場においても取り上げられている事項でございます。その会議においても、国が実施した実態把握調査の結果が取り上げられ、教職員、児童・生徒への周知と認知度の向上が課題として挙げられ、これから教職員に対する研修会の充実や啓発資料の作成などを行うこととされています。立山市としては、県の動向などを注視しつつ、それらの研修会等を活用し、理解を深めていくことが必要だと考えております。以上でございます。
瀬野議員、
はい、よろしくお願いします。埼玉県では、実際にも研修を行ったという話であります。まあ、そういうことで、まあ、これは県の話ですけれども、まあ、千葉県としても頑張ってもらいたいなという思いです。で、国がですね、4月に公表した実態調査で、これには小学生は含まれておりませんでした。で、愛知県ではですね、先月と今月ですの2ヶ月間をかけて、小学校5年生と中学校2年生を対象にですね、また高校生ですね、これ県ですから、高校2年生を対象にアンケート調査を実施すると、こうありました。で、小学生での調査っていうのは大変意味があると思っておりまして、まあ、小学生がやがて中学生になるわけですけれども、そのまあ情報が共有できますね、時系列でその子を見ることができる。で、そういう意味からですね、本市としても、まあ、小学生、例えば5年生であるとか、中学2年生とか、そういう人を対象に実態調査を行ってはいかがかと思うんですが、どうでしょう。
手島教育部長。
はい、調査の関係ですけれども、国や愛知県などが実施している実態調査、これにつきましては、あくまで、生活実態や課題点を調査し、全体的な支援策、支援の方向性、これを検討するために、実施しているものであり、愛知県の調査にしても、回答者が特定されないような無記名方式を採用していると伺っております。なお、全体的な支援策や施策を検討するための実態調査を市単位で独自に実施する必要性は低いというふうに考えております。 また具体的にヤングケアラーの対象となる家庭を抽出するための実態調査、これを子どもに対して直接的に実施することについては、家庭内でのデリケートな部分、これをはらむ問題であり、その後の家庭内での子どもの立場なども考慮しなければならないため、慎重に考えるべき事項と捉えています。先に述べた千葉県総合教育会議でも議論されていましたが、学校現場では早期発見に努めることが第一の役割であり、日頃から子どもの状況を観察し、普段と異なる様子が見受けられる際には、子どもに家庭の様子を聞き取りするなどの状況把握と、子どもたちが相談しやすい雰囲気、環境を常日頃から作り上げることが大切だと考えています。そして確認した後には、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、そして福祉へとつなげていくと、このように、していくというふうに考えております。以上です。
瀬野議員。
特定はしないという話ですけれども、まあ、特定をしなければどうやって支援につなげていくかというのがわからないと思うんですよね。でまずこれ価値観の問題だと思うんですが、誰かを探すとかっていうデリケートな話っていうけれども、困った人を誰が助けるんだっていう話にもなるわけで、その特定とかっていうそういう意味とは全然違う意味でアンケートをされてはいかがですかって聞いてるんですね。で先の調査でですね、国として初の支援策を盛り込んだ報告がありますね。まあ、子どもが利用しやすいオンラインによる相談体制の整備などを検討するとか、それからヤングケアラーがいることを前提に福祉サービスの利用調整が行われる場合があるなどとされているわけです。ということはこれ特定されなければできないでしょう。だから犯人探しみたいなことを言ってるんではなくて、客観的にこう理解されてはいかがでしょうかと思うわけです。で、こういう、社会保障的な制度もありますけれども、中学生で例えば家事が大変だっていうので、一番何が大変かというと学業に支障をきたすことですよね。で、本当にそういう勉強する時間がない子どもが、ヤングケアラーとして存在していて発見できるのであれば、例えば学習支援なんかもしてもらいたいなと思うわけです。ここら辺のところのご見解いかがでしょうか。
手島教育部長。
はい。仮にヤングケアラーということで、学業に影響があるという場合ですね、学習支援を実施するということよりも、その障害となる事故、まずケアラーということになっている、そこの部分を解消するべきだということをまず考えます。したがってそれらの過程がある場合につきましては、関係機関と連携して子どもの負担を軽減できる対策、これを実行することが必要であるとまず考えております。なおヤングケアラーに限らず、個別の学習の支援が必要な場合ですね、こういった場合は現在も放課後ですとか長期休暇とかを休業の期間を利用して取り組んでいるところでございます。以上でございます。
手山教育長。
ヤングケアの特定というのはなかなか難しいことかなと委員がおっしゃっていました。やっぱり先生方の観察そして相談というのは大変大きな位置を占めるのかなと思っています。でアンケートではないんですけど、例えば立山市は独自に行っております給油テスト、これは子どもたちが学級の中での満足度やあるいは学校生活に対する不安課題抱えていればそういうものも現れてきます。ですので、ヤングケアラーそのものに対するアンケートはなかなか取っても答えづらい部分もありますけども、教員の観察あるいは意図的な教育相談そういうものを通して、またハイパー給油、そういうものを通してですね、一人一人の実態をこう掴んでいくっていうのが大切なことかと思います。付け加えさせていただきます。
瀬野議員。
はい、わかりました。とりあえずとにかくですね、支援に結びつかなければいけないので、 特定しないっていうのを大前提にするっていうことはいかがなものかなと思ってるわけです。それでこのヤングケアラーっていう問題が社会的に地位を占めてくれば親にも当然分かるわけで、今回の報告書にもね、子どもを介護力とすることを前提にしないっていうような報告があるわけです。あ、なるほど、家庭の問題だと今まで思ってたものがそうではなくて社会の問題なんだと、だから社会の問題としてこれをどうやって対応していこうかっていう、そういうきっかけにしたいということで取り上げているわけでございます。で、いろんな、例えば今言った通り子どもを介護力としないとかっていうこういう発想自体もね、それも一つ間違えばこれは家庭の問題だと、社会が支援する話ではないとか、いろんなものがはらんでるわけですよね。ですからこういうものをみんなでこう、丁寧に考えていって、で困ってる、シグナルがあればすぐにもこう手を打てるように、そういった意味では先生の研修なども必要じゃないですかということを言わせていただいたわけです。とにかく人事と捉えずに社会事と捉えて対応していた、言っていただく方向で考えていただければありがたいなと思います。よろしくお願いします。で、次にです、少子化対策で、これですね、初めに、学校給食費の無料化、これを提案させていただきました。で、保護者の経済的負担を少しでも軽減する目的のために第三子以降を提案しましたけれども、答弁にもありましたけど、条件設けずに全員を無償化にしている学校も、自治体もあるわけですね。で、ある自治体では1学期の給食費、これを全額無償化にしている事例もあります。そういうことからこの第三子以降の無償化っていうのはですね、ごく初歩的な要望であるということをまずはご理解いただきたいと思っております。で、この経済対策の重要性についてでございますけれども、平成30年の市町村アカデミー、私講義受けたんですけれども、とても印象的でしたので、このお話しさせていただきたいと思います。で、この講師の話を要約しますとね、従来少子化の原因と考えられてきた誤謬には2つ、この講義では3つって言ったんですが、2つある。産業化が進む先進国は少子化が進む、これが1つ。それからもう1つ、女性の社会進出が盛んになると出生数が減るという2点であると言うんです。これは長く信じられてきた。で、確かにですね、ヨーロッパ諸国も日本も1960年代から産業化が進んで、で出生率は等しく下がったと。で、1980年代から回復した国がヨーロッパで現れた。で、それらに共通しているのは出産一時金であるとか児童手当など子育て支援に資する社会保障費の占めるこの対 GDP 比が高い点を示されました。で、講義で示された統計はですね、2010年のものでしたけれども、その時の日本の GDP 比が日本は 1.32 で出生率は 1.39 ですから 1.4 という時代が長かったですよね。それがその2010年代の頃の話です。で、煩雑になりますので簡単に言いますけど、スウェーデン、フランス、イギリスは日本の GDP 比の2倍から3倍なんです。で、出生率はっていうと、1.98 から 2.01、 ほぼ2なんですね。ですから GDP 比が高かった。で、ドイツです。ドイツは2010年、この10年統計ではですね、出生率が 1.39 で日本と全く一緒で、変わらなかったんですが、保育改革によって対 GDP 比を増やした結果、最近では、この当時の最近ですが、出生率が 1.6 と顕著に伸ばしていると。からもう一つ、24カ国の 女性の労働参加率と出生率の比率っていうのがありまして、日本は女性の労働参加率は OECD の平均より低くて約 63% だったそうなんです、当時。で、これは下から6番目で、24カ国でいうと19位、労働参加率はすごく低いってことですね。で、日本の出生率 1.4 に至ってはですね、なんと下から3番目、22位で、日本よりも労働参加率も出生率もともに高かった国は15もある。で、ほとんどが就労率が70から80%、出生率は 1.8 から 2.2 もある。つまり女性の社会進出が増えると出生率が下がるという相関性は全くなくて、 GDP 比と出生率には相関関係が認められるということが分かった。ですから今国では幼児教育から高等教育まで無償化であるとか、子育て支援に打ち出しておりますが、方向性は誠に正しい、これは言えます。で、ちょっと前置き長くなりましたけど、そこでですね、この本旨として実施が可能かどうかは別として、これから子育てや教育分野におけるですね、経済支援で有効と考えられるようなものがあれば、そういう政策についてお示しいただければと思います。
手島教育部長。
はい、支援策についてでございますが、教育省答弁で、お答えしましたとおり、これから少子化対策や子育て支援に関するさまざまな施策を比較検討するというところでございます。現時点では経済的支援を目的とした新たな施策につきましてお答えできませんけれども、当面は令和6年度までを計画期間としております立山市子ども子育て支援事業計画、これに位置づけられている経済的支援、これを着実に取り組んでまいります。
瀬野議員。
はい、わかりました。で、先ほどですね、第3子以降の給食費無料化、この提案させていただきました。で、まあ、全員一律ではなくて第3子とさせてもらったのには理由がありまして、私が考える有効な取り組み、まあ、私の考えですから、ですね、まあ、多くの子どもさんを生まれている家庭っていうのは少子化の時代にあっては貴重な存在だと思ってます。ですから今後ですね、例えば3人以上のその兄弟っていうか子どもさんがいるときに、その第三子にですね、優遇できるような措置を検討してもらえればなと思うんです。例えばよく分かりませんけれども、入学準備金の支給であるとか、例えばですが学習機材購入費の補助であるとか、学習旅行の際のなんか支援金であるとか、なんか助成制度であるとかですね、とにかく財政的な支援、まあ、生活も大変なわけですよね。でもこういう中にあって第三子を生まれるっていうのは、まあ検証の意味っていうか、尊数の念を持って接していただければなというのが私の思いです。これは質問お答えいただくものではありませんけれども、そういうような差別化した政策、制度っていうか助成制度もあるんじゃないかなという思いでおります。で、次にですが、結婚の推進についてでございます。北欧とかフランスではですね、婚外子の占める割合というのは 50% の国もありますけれども、日本では約 2% と言われてまして、結婚の数を増やすことが、すなわち子どもの数が増えると、こういうことになると思います。で、昨年の全国での出生数は84万8000人余りで、5年連続で過去最少を更新している。で、一人の女性が障害に産む子どもの推計人数を示す合計特殊出生率、これ 1.34 と、先ほどよりもまた低くなりました。で、こちらも5年連続で低下して、少子化が加速しています。で、それに関連してですね、昨年の婚姻件数は52万件で、戦後最少、その前年と比較しても 10% 以上少なくなっている。で、けれどもですよ、 結婚と出産願望はですね、男女ともに依然とさほど変わっていないんだそうです。つまり結婚できない状況にあるってことですよね。で、学者の話ですけれども、結婚には当然経済的基盤が求められる。で、1990年代から男性は、収入への不安が増幅している。で、女性は安定する相手を求めるので、ミスマッチによって結婚の減少が起きていると、こう指摘されています。ですから、このようにですね、経済的側面が大きいということで、経済で夢がないんですが、結婚には夢があると、結婚には夢があるでしょうということなんですね。で、これ山梨県 の、 中学校 の、 学習体験、体験学習の事例です。職業体験の一環として学校ウェディングという取り組みをしております。で、ある学校ではですね、体育館を9つのブースに分けて行ったということです。で、ウェディングケーキ作りや装飾用のブーケ作りなどの作業を体験し、で、メインイベントは学校の先生が、新郎新婦になってですね、模擬挙式を行って、その際にはですね、音楽家による生演奏も流れ、指輪の交換やケーキ入刀などといった本物の挙式のようだということなんです。で、この目的はですね、結婚式の中にいろいろな仕事が関係していて、それを実際に触れてみて、仕事の難しさや魅力を実感できること、そして何より結婚への憧れや幸せな家庭を築くイメージなどを養ってほしいという思いの詰まった多角的なものだということです。で、これは全日本ブライダル協会山梨県支部が主催する出前授業、県内8校で行われたそうですけれども、生徒の評判も良くて、就職や結婚などについて考えてもらう機会を提供するものであると。で、質問 したいと思うんですけれども、日本ブライダル協会とありますので、千葉県支部もおそらくあるだろうという前提になるんですけれども、県内でもこのような出前授業を行っているのかというのが一つと、それからもし実績があるのであれば本市でも検討してみてはいかがかということをお聞きしたいと思います。
手島教育部長。
はい、ご質問の件でございますが、全日本ブライダル協会、これには山梨県支部、福井県支部、それから東海支部の3つの支部があるということですが、千葉県には支部はないということで、ございます。千葉県内の失礼しました、山梨県内の中学校で行われた出前講座の趣旨は、新聞報道等によりますと、一度に多種多様な職業の魅力を知ってもらうと同時に、一つのイベントを作り上げる過程で多くの人が汗を流しているということを伝えるのが狙いということでございます。さらに結婚式を体験することを通じて、子どもたちに将来の結婚への憧れを持ってもらいたいとの願いも込められているということでございます。大変興味深い取り組みであるとは思いますけれども、結婚に対する価値観、これにつきましては人それぞれ異なっているところでございます。さまざまな家庭環境の生徒が在籍する学校現場での実施は、慎重に検討すべきかなというところでございます。以上でございます。
瀬野議員。
はい、落ちがそういうところに落ちるとは思いませんでした。ではなぜ山梨でやってるんだという話になるんですけれども、本当に山梨の事例もね、参考にできればなという思いでございます。これは単なる結婚ごっこではないんですよね。で、今部長がご答弁ありましたけれども、結婚が減少している時代にとても時代の趨勢を読んだ取り組みだと思っています。そういった意味では夢のある形でこういうものっていうのは理解していきたいなと思っております。で、次ですね、出産支援についてです。本市での取り組みとして薄美なのは、がん治療によってですね、生殖機能に影響を受ける場合に、治療前に精子や卵子をですね、凍結して、 そして、採取して凍結してですね、その経費を助成するという取り組みがあります。これ市の単独事業としては全国で初めてですよね。ここしかないと思います。また包括的産後ケア事業を始められました。まあ、少子化が進行する中にあってはですね、とても評価するものだと思っております。でその上でですね、ここでは男性職員のですね、本市のね、育児休暇の推進を取り上げたいと思うんです。育児休暇、質問はですね、育児休暇を取得しやすい職場環境になっているかどうかについて伺いたいと思います。つまり本人が申し出しやすい、申し出しやすい雰囲気となっているか、上司に理解がある環境かどうかという角度でお伺いします。
総務長、三上総務長。
はい、お答えします。理解度の推進という意味ではですね、社会的な流れでもありますので、都度職場の働きやすい環境とかそういった研修の中でも都度理解を進めるために講義を研修を進めているところではあります。ですので、まあ、理解はあるというふうに考えておりますが、いざ実践ということになりますと、これはじゃあ実績ということになると思いますが、これまでに取得した人数でお答えさせていただきますと、平成26年に1名ということでございますので、必ずしも取得しやすい環境とは言い難いんじゃないかと思っております。まあ、育児のために一定期間の休業を取得することは、まあ、男性職員にとってもですね、子どもと過ごす時間を、また仕事のパワーとかにしていただきたいという面もございますし、女性の社会進出について寄与することとも考えられますので、引き続きですね、男性職員の育児休業を取得しやすい環境、職場環境、雰囲気づくりに努めてまいりたいというふうに考えております。以上です。
瀬野議員。
はい、ありがとうございます。これを数で攻めるのはすごく簡単なんですが、そういうことではないというところでお話しさせてもらいたいと思います。まあ、一つは民間への範を示していくためにも公務員の取得率の向上は重要ですね。でそれ以上に重要な視点がありましてね、2つの側面から大きな効果があるって言われてます。一つはですね、子育てをする人の脳はMRI を使って調べると男性女性を問わずですね、変化して親として機能する新生の親母性とかっていう意味の新生の 親性の脳が発達するんだそうです。これは京都大学の研究 で別の言い方をすると、お手伝い感覚では親になれない、それから育休を取らない男性は脳科学的に損をしているというような表現がありました。そういった意味で男性の育休の取得も意味があるよということですね。でもう一つです。父親の家庭進出による効果、これはですね、産後の出産後の脆弱な女性に寄り添うことで産後うつ等を予防することができると。育児を分かち合うことで女性が孤独に陥ることなく、女性が自分の仕事に向き合う時間も増えて、ジェンダーギャップの解消にもつながる。でこれからは妻の仕事にも協力して夫婦で子育てして夫婦で稼ぐという意識が大切だって言ってました。でまあ、女性の就業率の向上っていうのを求められますけど、まあ、ここで議論しても答えは出ませんけれども、しかしながら夫の立場でですね、まあ、仕事をしながら出産する妻に対してその仕事への応援っていうのはいくらでもできると。ですからここで言わんとしているのは、その単に男性も育休を取りましょうって干渉してるっていう次元にとどめることではなくて、もう社会的にも家庭的にもですね、それから男性自身にも育休は有効なことであると、そうやって深く認識し合っていければなと思うわけです。でジェンダーギャップ解消宣言にもつながりますけれども、答弁ではまあ、国レベルでやることみたいなフレーズがあったようにちょっと記憶にあるんですけれども、 これはこういう話はね、どこかがやるっていうことではなくて、自治体自身が自分の足元で検証することです。でその中の一つにこのジェンダーギャップっていうのも入ってるわけです。で一つ一つのことを、取り上げながら対応しているのを機能法って言いますけれども、ここで言ってるのは演繹法です。つまり100なら100っていう答えをバンと出す、つまりジェンダーギャップを解消しましょうっていうのを先に言う。そうすると一つずつこの育休も取りましょうとか、そういうものにつながってくるっていうこと。だからなんとか宣言っていうのを最近私ずいぶんやってるんですけど、これは偶然なんですけど、その宣言っていうのはその自分のその主義主張を言うわけですから、立山氏もジェンダーギャップ宣言っていうのを先に出して、そして育休も取りましょうとか、そうやってもう認識をしていくものであろうと、このように思うわけです。でね、もう一つ、ですね、この出産後の母親の仕事復帰、これも大事です。専門家はですね、働く女性が少ないために、日本では高齢女性の貧困化も招いていると。で生産年齢の中で働いている割合がね、男性は9割を超える、でも女性は6割。で、働く女性を増やす重要性っていうのを認識して、速やかにですね、子育てと仕事を両立させる社会を実現させなければいけないっていうのが命題としてあります。で、現状ではですね、第一子出産後に、仕事を続けている女性は 52% だそうです。ということは、これは半数の方が出産と同時に収入ゼロになることを意味している。そして、仮に出産をして仕事を辞めてしまって、その後に離婚をしたと仮にすると、自らたちまちですね、自身の貧困を招いてしまう。そういうことになるっていうんですね。ですから、仕事と子育ての両立に欠かせないのはですね、子どもを預けられる環境整備です。で、質問しますけど、法上幼稚園に続いてですね、令和4年度から名護幼稚園でも預かり保育を実施するという議案が示されました、今回。こちらも高く評価しますけれども、預かる時間帯というものについては、どのような計画でおられるんでしょうか。
手島教育部長。
はい、名護幼稚園での預かり保育の時間帯でございますが、これは現在、法上幼稚園で実施しているのと同じ時間帯になります。で平日と夏休み等の長期休業期間とで、異なりますが、平日は幼稚園の教育時間の前後の時間帯で、朝は7時半から9時、午後は2時から6時までとなります。長期休業期間は朝7時半から夕方6時までの10時間30分をお預かりをいたします。以上でございます。
瀬野議員。
はい、ジェンダーギャップがですね、大きな国では女性の貧困になりやすいと、こうあります。ですからもう一人の男性の人柄とか、それから賃金に依存する形態はもう今の時代には無理があるっていうんですね。でそういう指摘があります。でそうすると女性も多様な働き方になる、できるだけですね、その多様なものに対応できる、対応しうる施策っていうのを求めたいと思っておりますけれども、でこの預かり保育についてなんですが、この場所や施設数について、将来を見通したときに、どのくらいがこの本市では適正な数字だとお考えでしょうか、場所とか数です。
手島教育部長。
はい、今後を見据えた預かり保育の場所、施設の数についてでございますが、預かり保育につきましては、幼稚園における保育の受け皿としての役割を持っております。今後、預かり保育を実施化の検討していく幼稚園としては、園児の規模からすると、立山幼稚園が想定されるというふうに考えますけれども、立山幼稚園につきましては、近隣に私立の保育園ですとか、認可外保育施設、これが複数存在して、学区の保育ニーズを満たしていることから、 現時点では預かり保育の増設は考えておりません。従いまして現在のところは北条幼稚園と名護幼稚園、この2園での実施、これが適当というふうに考えております。
瀬野議員。
はい、わかりました。先のセミナーの講義の中でですね、この自治体名は示されなかったんですけれども、女性の労働参加率を我が町のこととして調べて、で国の就業率をその町は下回っていたので、企業と連携して託児所を併設を推進したという事例が紹介されました。でもう一つの自治体はですね、これは兵庫県の豊岡市の事例です。ここはジェンダーギャップ解消宣言をしています。でなぜ宣言をしたかというと、前市長ですね、前市長が高校を卒業して出ていく若者たちが20代になって戻る率が男性で半分なのに対して女性は 25% しかいないことに気がついたからだというんです。でこれはですね、地域が豊かならば男性は戻るけれども、豊岡市はジェンダー格差が根強いために女性は戻らないと実感して政策転換を図ったと。それでジェンダーギャップ解消宣言をした、こういうことですね。で実際にはもっと厳しい言葉で、豊岡市は、男尊女卑という風土があって、その回避のためというような表現、今言っちゃったから同じですけどね、そういう表現してたんです。そこでお伺いしますけれども、本市におけるですね、生産年齢女性の就業率、または女性のこのふるさとへの帰還割合などは統計をお持ちでしょうか。
亀井総合政策部長。
はい、まず、立山市におけます生産年齢の男女別就業率についてですが、令和2年国勢調査における就業状態基本集計は来年5月、公表予定ですので、平成27年国勢調査における結果で、回答させていただきます。就業率、これはですね、就業者数を常住人口における15歳以上、65歳未満の生産年齢人口数で割った数値ですが、男性が生産年齢人口12,386人に対して、就業者数9,641人で 77.84%、女性は生産年齢人口12,254人に対して、就業者数8104人で 66.1%、男女合計が生産年齢人口24640人に対して、就業者数17745人で 72.02% でございます。で、高校卒業後の故郷への男女別帰還率についてですが、こちらについては市にはデータがございません。以上でございます。
瀬野議員。
これ15歳以上からだからですよ、20歳以上、20歳以上ぐらいの、それから65歳以下とか、そういう生産年齢だったら、もっと高いはずなんですけれど、僕は学生入ってますから、それは当然7割とか、男性でもね、当然の結果です。これは正しい数字とは言えないと思います。でも時間ありませんので、でも町の実態を知ってね、そして施策に反映させていくということで、女性の帰還率なんかも勉強してもらえればと、調べていただければと思います。もう時間ないので、最後です。出産可能な年代の女性がですね、町を出ていくことを地方消滅と定義したのは増田寛代さんですね。ですから、女性に焦点を当てて、女性が出ていかない、または戻ってきやすくするために何が必要かを考えること、これはもう自治体の仕事であり、責任ではないかと、このように思っております。で、質問も考えてましたけど、読みますけど、クォーター制の導入であるとかね、そういうのも有効ではないかと思っております。で、女性に愛される地域にするためにですね、まず立山市がジェンダーギャップ解消をですね、高らかに宣言して、腹を決めた上でね、さまざまな問題解決に取り組むべきではないかと、こう思いますけれども、市長、いかがでしょうか。
金丸市長。
議員がおっしゃったことよく分かりました。少し前向きに考えてみたいと思います。以上です。
瀬野議員。
はい。最も意識啓発につながる取り組みではないかと確信しておりますので、今ですね、出生率向上に向けた政策の実施が必要でございます。どうか前向きに検討をお願いします。以上で終わります。
以上で8番瀬野隆夫議員の質問を終わります。暫時休憩いたします。15時20分から再開いたします。